金型社長の語り草。この番組は日本のものづくりを支える東大阪の工場地帯、その一角に佇む株式会社モールズサポートの道場代表がものづくり業界の裏側や製造業の未来を語る番組です。ものづくり産業で日々頑張っている方々へ、今日も少しだけ役に立ちそうなお話を届けていきます。
で、まあ、組合を作って、はい、まあ、もちろんこの管理団体と元組合の認可を受けないといけないんで。
あ、そういうことなんですね、
は
い。
で、まあ、組合の認可はもう受けましたんでね、うんうん、あと管理団体して、うん、で、もう数社しかないんです、はい、最初小さく始めようということでね、はい、でもその入ってる企業さんが、はい、みんなそういう同じ思いを持っているので、うんうん、そういう同士が集まっているので、うん、で今後ちょっとそういうふうな形で、あのちゃんと日本に来て、うん、日本の文化も技術も全て学んで、やはり日本の、やっぱ来てよかったな、日本のファンになって帰ってくるって、うん、もちろん日本に来る子たちって日本のファンなんですよね、うんうん、でもそれが嫌な思いをして帰って、うん、もう日本なんか行きたくないって思われるのは、うん、やっぱり良くないと思うんでね、うん、はい、やはり我々がちゃんとこうやってわけのわからない国に来るわけですから、守ってあげないといけないっていう思いで、
受け入れ側、はい、企業側がとりあえず日本では守ってあげるっていう理念ですね、
うん、そうですね、守り育てるっていうところで、うんうん、でその中でやはり我々もやっぱり人材いない中で、うんうん、やっぱりね、若い人たちとかが入ると、うんうん、社員のね、うん、感覚っていうか、その見る見た目も変わってくるんですよね。
活性化するの？
活性化しますね。すごく、ほんで教えてあげようっていう気持ちもなるし、うん、はいはい、でやっぱり若い子の感性っていうのがすごく、うん、いろんなところに気がついたりするところあるんで、刺激を受けたりね、うんうん、僕だってそういう実習生を受け入れたなと思ったのは、うん、東大阪のねものづくり体験塾
ずっとやられてますもんね、はい、何年も、うん、
それでまあ高校生大学生の実習生を受け入れして、でまあいろんな、まあ、座学もやりますし、工場内の実習もあるし、はい、僕なんかお客さんに一緒に打ち合わせに同席させたり、連れて行ったって見学したり、で配達も一緒に行ったりね、うんうん、いろんなことをしたりしましたけど、その中でやっぱり会社の雰囲気がパッと変わるんですね。でこれがやっぱりなかなかそういう高校生大学生っていうのは、はい、我々みたいな零細企業には入社してくれないので、
特にこのご時世は
そうですね、うんうん、その中でそういうやっぱり刺激もあるし、うんうん、でこれから伸びていく国々の若い子たちをそうやって教えてあげて、うん、で我々も一緒に歩んでいく、伸びていくっていうことが、まあこれはほんま理想ですけど、できたらいいなっていう、うん、純粋なそういう気持ちを持ってやりたいな、
うん、何かしたいなっていうところから組合が始まって、
そうです、
人材不足よねっていう問題があると、うん、共通した問題、うん、じゃあそれを解決するには技能実習生っていう一つの選択肢があるから、はい、これを管理団体を作っちゃうよっていうことなんです。実際今走ってるわけです、管理団体の、
はい、本来ならね、その国へ行って面接するんですけど、うん、今それができないので、まあ、ただまあオンラインで面接とかできるから、うん、まあ、それでやって、うん、で、まあ、この子とこの子っていうふうにして、はい、でそこからまた向こうで日本語の研修をするわけなんですね、うんうん、学んで、うん、でもちろんその国の政府の、まあ、認証もいるでしょうし、うん、ビザもいりますからね、うん、まあ、時間かかるんですけど、うん、それを終えた上で、うん、ようやく日本へ来て、で日本へ来てからまた今度1ヶ月間、うん、日本語実習とか日本の、まあ、言ったら慣習とか文化に馴染むために1ヶ月間泊まり、ね、研修があって、でそれを経て初めて企業に配属
なるんですね。で今この組合を作られて管理団体を作るとこうもう受け入れも準備がもう整ってて、
そうですね、
これからずっとこの進捗をね、
はい、
僕も いろいろお伺いしたいので、
はい、
聞いていても大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。
もう数字も全部しっかり踏まえてお伺いして、
はい、
興味ある方もいらっしゃると思う
ので、そうですね、はい、
受け入れ側の企業とか受け入れの管理団体って、うん、ニュースでもいいこと言わないじゃないですか、
はいはい、
ね、イメージめっちゃ僕の中で悪いんですよ、管理団体。
かなりあの、うん、それはすごく真面目にやられているところもたくさんあるんです、はい、でその今ニュースで、ね、言われるようなところって一部、うん、ほんの一部だと思うんですけれども、
なるほど、うんうん、
やはりそれによっていろんな被害を受けている子たちもいるので、うん、まあ、政府が動き出してますよね。だから多分管理団体の認可にしてもかなりちょっとやっぱりシビアになると思うんですよね。
厳しくなっていくと、
はい、うん、で今後海外のその送り出し機関に対しても、あの政府の方からそういう例えばマージン取るなよとかね、そういうとこ厳しく管理してくださいっていうようなことを多分言っていかないと、
うん、
これ言えないようだったら、
うん、
なんかねバックがあるんじゃないのって、ね、思ってしまいますよね、
うんうん、
その辺は政府がきっちりしていかなあかんと思うんです。だから管理団体としてやっぱりいい加減なところ、うん、
はい、
でお金だけたくさん取って、うん、もう全然管理もせずに、
うん、
ほったらかしっていうのもやっぱりあるようです、
なるほど、うん、
それから海外から実習生が来た時に日本語で、うん、日本で 1ヶ月間経営しますけど、はい、
うん、
そこも問題になるとこがやっぱり多いらしくて、
その1ヶ月間絶対に研修しないといけない。
そうなんです。
その学校とか寮みたいなところ
で、寮みたいなところで研修して、うん、例えば電車に乗るとき切符の買い方であるとか、
そうか、日本の習わしというか、習わしというか、なんか
生活、うん、通常に生活できる生活習慣を学ばないと、
うん、
はい、
うん、
やはりこちらに来て誰かつきっきりでいてくれるわけじゃない、自分たちで、通勤もしないといけない、うん、買い物も行かないといけないっていうところ、うん、そういうところがあるので、それを教えるところがあって、でまた日本語の実習もするんですけど、そこでやっぱり本当にまた金儲けだけに走ってるところもある、嫌に聞いてますので、
なるほどね、
でそういうところの改善もやっぱりあるし、うん、来た子たちに、
はい、
いろいろ最初はやっぱりホームシックにもなるだろうし、
うんう
ん、いろんな面でこうサポート、
お
ー、やっぱり例えば買い物、
うん、
こういうふうに買うんやよとかね、うんうん、例えばの話、いやこの日にねこの札がついてたら安いよとかね
もう主婦みたいな感じ
ですね。そう、そんなことも教えてあげて、うん、
はい、
でうちのね今組合としては、どこの国かっていうのはある程度目処はついてるので、まあ、はい、それはそれを今後ね、
うん、
またお知らせしていきますけど、やっぱ生活習慣も全然違うし、
そうですよ、ね、
はい、
彼らは彼らの文化というか、なら、ね、ありますもんね、
うんうん、だからそんなね大きな借金を抱えて、
はい、
もちろんある程度は自分たちが出さないといけない部分もあるんですけど、不必要なものまで出させてこさせるっていうのは絶対ダメだと思うんで、
ああなるほど、うん、
でやっぱり日本に来たらそこそこやっぱ彼らも収入は、
うん、
ね、
うん、
現地にいる時よりもあるので、
はい、うん、
真面目にやってちゃんと貯めて、
うん、
仕送りもするし、
うん、
それですぐ返せるようなレベルにしないとやっぱりダメだと思うんですね、うん、
普通はね、
うん、
今までのテレビとか知り合いの経営者の方々に聞いてたら、もちろんみんな人材不足です、
うん、
で人材不足で人が足りないからどっかの団体、管理団体から組合から技能実習生来てもらって、うん、うちで働いてもらうっていうところまでしか僕も知らないんですが、
はいはい、
モールドサポートの今回作った組合はもう劣悪な環境が見ててもうたまらんと、
そうです、
変えないか、そもそもそこ変えないかんってことで、
はいはい、
もう管理団体まで作っちゃうわけですか。
そうです、
受け入れの箱まで作る、
はい、
もう学校まで作っちゃう、
最終的な目標ですね。
なるほど、
はい、
そんなひどいんですかね、ひどいところは、
うん、噂にはいろいろと聞きますし、うん、やはりこれだけいろいろね、
うん、
そうポツポツと問題が出てくるということは、
うん、
やっぱりあるも氷山の一角で、
はい、
やっぱそこそこやっぱいろんなところがね、
うん、
あると思うし、
うん、
やっぱり都心部と 地方で、
はい、
賃金の格差があるじゃないですか。
ありますあります、確かにその通り、
ね、日本でそれで、うん、やはり地方ではにの企業さんに呼ばれた子と、やっぱ都会に来た子、同じ働いてももらえる金額違うので、
で数万円違うってことになる
んですかね、うん、数万円違うと大きいので、
大きい大きい、
だそれでやっぱりそういうのを見て、この辺に来ると、
うん、
もうちょっともらえるんやっていう情報はすぐに回ってしまう、
SNS とか、
はい、
横の
ですよ ね、
うん、
だからそういう、ね、ところの問題もまああるんでしょうけど、
はい、
まあ、それちょっと解決するのはなかなかね、うん、我々では難しいんですけどね、
はい、
うん、まあ、大阪なんかはまあそこそこ最低賃金も高いの で、
ね、
うん、やはり聞いてみると大阪とか、
はい、
大阪に来たらやっぱ奈良に行ってみたいとかね、いろんな観光したりとか、いろんな日本の文化を見てみたいとか、
日本の文化、
はい、でその日本の文化をその教育っていうか、まあ、実習、それも実習の一環なんですけど、するのに、
うん、
あまりお金をかけない方法っていうのは、
うん、
知恵を出し合えばあるっていうのが、うん、うん、だってそれぞれの企業さんが知り合いのとこ連れていけば、
うん、
もちろんそこまでの交通費かかるかもしれないけれど、
交通費だけで済みますもん ね、
うん、いろんな、あ、じゃあ知り合いのとこでこれお願いできるって言って、こういう経験させてほしいって言ったら、
うん、
できるはずなんですよね。ほんで、
うん、
知り合いのところだったら普段はこういうことをさせないけどどうぞっていう場合もあるじゃないですか、はい、
ええええ、
ね、
うん、
そういうのをみんなで集めて、
うん、
いろんなはできない経験をさせてあげるっていうのが、まあ来てからの話ですけど、
はい、
どうなるかまだ分かりませんけど、
うんうん、
そういう思いを持ってやってますね、
うんうんうん、じゃあそういう思いの持った人たちが組合のみんな集まって、
そうです、
団体を作った、
うそういうふうな人だけしか、
うんうん、
だから本当に少人数で始めたんです、
組合
とかね、同じ思いベクトルを持ってる人だけでやろうと、
うん、
でもちろん組合員さんになっていただくっていう、はい、場合には、もちろん我々で判断して、
うんうん、
いや、ひょっとしたらお断りする場合もあるだろうし、
もちろんそうですよね、
うん、だから
理念が違うとか、
そうです、理念を同じにするしないとダメですね、
うんうんうんうん、ここはここ結構一番大事かも分かるんですね、
大事です、はい、
理念っていうポイント、
はい、
うん、分かる、それは分かるけど、それって綺麗事であって、今のこのコロナ禍の時代、零細企業の運営していく中で、うん、それはめっちゃ大変やなって思うので、
うん、
技能実習の制度で受け入れの話は今ちょうど進んでいるところ、立ち上がりのところなので、そうですね、
はい、
結構追っかけてみたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、
いかがでしたか、金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。